ということで始まりましたアフロマスダの最強ラジオステーション。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日は11月13日ということでね、もう11月のもう折り返し地点まで来ました。まさにね、今秋を満喫している方、紅葉を見て嬉しいな楽しいなって思ってる方いらっしゃると思いますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。日本はですね、緊急事態宣言も明けて、まあまだどうなるかわからない状況ではあるので、まだまだステイホームという言葉はこう完全には拭えてない状況だと思います。ということで私たちは、まあ、お出かけも楽しみつつも、ステイホームされている方も楽しめる、そういう音楽のお話を皆さんにお届けするために、最強ラジオステーション元気いっぱいに音楽のお話をお届けしております。ということでね、まずは今日のリポーター陣、まあ、いつものメンバーですね、さらりとご紹介したいと思います。まずは今日のメンバー一人目はほのかちゃん。
はい、ほのかです。よろしくお願いします。
続きまして翔太くん。
翔太くんです。よろしくお願いします。
そしてさきえちゃん。
はい、さきえちゃんです。
そして私アフロマスダの4人でお送りしております。ちなみに今ね、山木翔太くんはですね、なんでか知らないですけど、ジョジョのスタンドみたいなのかっこいいポーズをやってるんですけど、全く通じてないので僕が今伝えておりますさあ、そんなお話、じゃあ今日はですね、一体そのかっこいいポーズとか強そうなテーマが出てくるかなと思ったら、全く関係ございません。もうそんなことにね、ちゃんと伝えなければいけないことがあります。皆さんに大事なお知らせがあります。それは何かというと、今日が、アフロマスダの最強ラジオステーション放送200回目でございます。
ありがとうございます
これも皆さんの応援のおかげでございます。本当に皆さん、本当にありがとうございます。ということで、じゃあ今回200回目というすごくメモリアルな感じでありますので、テーマもそれに沿った内容でお伝えしたいと思います。本日の放送内容は200回目メモリアル記念、あなたにとってのスペシャルソング特集ということで、いきましょう。ということでね、まあ皆さんおのおのが、ああこれやっぱりこれだけは特別だなというふうに思ってる曲がいくつかあると思います。でその中で、まあ1曲選んでいただいて、その曲名と思い出エピソードみたいなのをさらりとお話ししてもらえればなーなんて思っております。じゃあ今日のトップバッターは、じゃあ紹介した順ということで、まずはほのかちゃんからお願いします。
はい、私がご紹介する楽曲は彩香さんと小袋さんのコラボ曲ワインディングロードです。
懐かしい。
懐かしいですよね。
よかったなあれ、
うん、あれすごくいいんですよ。自主的に私が音楽を聴き出したのが10年ちょっと前、中学校入ってぐらいの時からなんですけれども、うん、その頃のまさにこうスペシャルなコラボだったのではないかなということで、今回選ばせていただいた楽曲です、うん、個人的には高校時代の学園祭
だわ学園祭、ね、
混ざっちゃった。学園祭で友人と一緒に歌った思い出の曲でもあるので、うん、今回ご紹介させていただきました。
なるほどですね。じゃあその時はほのかちゃんも、まあ、歌って、
はい、彩香さんパートを歌いました。
まあいいなそれ。あの曲ね、本当にみんなめっちゃ盛り上がったしね、なるんだよね、聴いてると、うん、イエーイってこう
イエーイってなりますね。
なるほどですね。やっぱこの曲を聴くとあの頃がちょっと蘇ってくる。
蘇ります。
なるほどですね、わかりました。じゃあ皆さん、久々にちょっと聴いてみようかなって僕そういう風になったので、まあ聴いてる方もいると思うし、聴いてない方もいたと思うので、まあぜひワインディングロードを聴いてね、あなたの道がまさにワインディングロードになるような気分になってもらえればなーなんて思います。ほのかちゃんありがとうございました。
はい、
では続きまして翔太くんお願いします。
はいはい、僕が本日ご紹介するこのスペシャルソングですね、うん、はですね、ハイスタンダードのステイゴールドでございます。
おお、
もうね、ステイゴールド金ピカなんですけども、
金ピカって雑だな。
そうなんですよ確かこう訳すとそんな感じだと思うんですけど、なので、ね、これなぜスペシャルかと言いますとですね、この曲が僕がこの音楽を始めるきっかけとなった曲なので、スペシャルソングとして選ばせていただきました。
なるほど。
と言いますのも小学校6年生の多分終わりぐらいかなに、僕の友達がですね、まあ、ギターが弾けるということで、うん、自慢しまくっていたんですよ。
お
ー。でその友達は10個ぐらい年離れたお兄ちゃんがいて、うん、でその影響でハイスタとか聴きまくってたんですけど、 ね、うんうん、でその時にこのステイゴールドの最初のギターのあのフレーズを目の前で弾くわけですよ、うん、でちょっと早めでかっこいいやつなんですけど、それを見て、あ、俺もこれやりたいと思ってギター始めたのがこの音楽を始めたきっかけだったので、そいつが、その友達がこのステイゴールドを弾いていなければ音楽始めてませんし、始めてなければこうして皆さんとも出会えていないかったと思うので、
なるほど、
僕にとってこのステイゴールドはスペシャルな曲だなと思ってご紹介させていただきました。
なるほどね、やっぱりこう、はい、音楽のね、始めたきっかけっていうのはまさに最初の一歩だから、うん、本当にもうテーマにぴったりな内容で
だと思います。もう本当スペシャルでございます。
じゃあ今聴いてもその曲はやっぱりこうなんか当時の記憶とか蘇ってくる感じですか？
ああ、もう蘇ってきますね。もう学生時代は結構これ聴いて弾いてやってたので、いろいろ蘇ってきますね。
なるほどですね。まさにこの曲はもう翔太くんにとってもうステイゴールド、もういつでも思い出はもう綺麗に
もうピカピカしております。
ピカピカしておりますですね。なんかうまいこと言えたのか言えてないか俺わかんなくなってきたけどまあということで、じゃあ翔太くんはステイゴールドでした。
はい、ありがとうございました。
では続きまして、じゃあ咲恵ちゃんお願いします。
はい、私が本日紹介させていただくのはマライア・キャリーさんのヒーローという楽曲です。
出ました。
はい、あのこの曲皆さんご存知かもしれないんですけれども、あのヒーローっていう曲なんですよ。私高校生の時にですね、洋楽主に R&B とか、まあ、いわゆるポップスとかにハマっておりまして、その高校生の時に聴いていた楽曲の中の一つなんですね、うん、でこの曲すごく曲調がまずすごい好きだったっていうのと、あとマライア・キャリーさんの声がすごい好きだったっていうのと、高音にすごい憧れていたっていうのがあって、あのすごい、まあ、好きだったんですね。で、歌詞の内容とかよく分かんなかったんですけれども、なんか良さそうな歌詞だなと思ってずっと歌ってたんですよなんかヒーローがいるのかなみたいな救ってくれそうな歌だなとか思って聞いたんですで、大人になってから、私この感じ多いんですけど、大人になってから歌詞を改めて見返すとめちゃくちゃ勇気づけてくれる曲だなって分かったんですよ。なんかこう、ヒーローは自分自身の中にいるよっていうことをですね、お知らせというか伝えてくれる楽曲なんです。
業務連絡
になっちゃった
業務連絡になっちゃったそう、ヒーローは自分自身の中にいるよ、自分自身は裏切らないから頑張ろうねみたいな、そういった勇気づけてくれる曲だったんです、うん、でやっぱりそのヒーローっていうのは、まあ、もちろん外に求めてもいいけれども、結局自分自身のことを解決できるのは自分自身だし、なんかその最終的に頑張る自分を応援できるっていうのは自分だなっていう風に自分も最近すごい思ってるので、この楽曲っていうのはこれからも私のことを勇気づけてくれる楽曲の一つとして自分の中で大切にとっておきたい曲だなと思って今回選ばせていただきました。
ありがとうございます。いや、はい、この曲はね、本当にもうマライア・キャリーを代表する曲の一つですよね、うん、
まあ、ね、
一番有名なのはもうちょうど時期が近づいているクリスマスのあの曲なんですけれども、うん、まあそれとね、もう匹敵するぐらいのね、うん、マライア・キャリーの王道のバラードですよね。
ですね。
だからもしこの話を聞いてマライア・キャリーちょっと聞いてみたいなっていう方は、まあクリスマスの曲とこのヒーローダブルを聴いて、あの、はい、マライア・キャリーに染まっていただければななんて思います
染まってください。
そして本、さきえちゃんのエピソードも合わせて思い出してもらえれば最高ですありがとうございました。そして最後の曲は私なんですけれども、愛しさと切なさと心強さと、そう、篠原涼子さんが歌っている小室哲哉サンドラの曲ですね。もう僕もね、あの翔太くんと同じように音楽を始めたきっかけと言ってもいいぐらい、初めて人前で歌った曲だったんですよね。僕が小学生の頃って僕すごい荒れてて、もう小学 2,3 年生の時だったんですけども、喧嘩ばっかしてたんですよ。喧嘩ばっかしてて、当時のあの僕の先生が、あの教師1年目で、もうすごく僕とマンツーマンでね、こういろいろ僕の話を聞いてくれたりとかして、でその先生に心を打ち明けて、あの好きな曲があるから歌っていいって歌った曲がこの曲なんですよね。だからこう本当にそれが初めて人前で歌った曲、僕の歌い手デビューみたいなね、そういう思い出のある曲ので、曲を聴くと思い出しますということでね、みんな思い出が長いということで、ね、すごく長くなってしまいました。続きはですね、またお会いした時にできればお話できればと思います。それではバイバイ。